하나님의 말씀은
神の御言葉はエペソ人への手紙6章16節です。エペソ人への手紙6章16節です。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪い者が放つ火矢を皆消すことができます。アーメン。信仰の大盾、この御言葉を聞くために、また牧先生のために祈りましょう。
하나님께서오늘들을또사랑하셔서오늘또예배자로우리를불러주시고또예배가운데하나님말씀을들을수있는복된시간을허락하여주심을감사합니다。하나님말씀이온교회가운데또성령으로들려지고역사할수있도록함께하여주시옵소서。오늘또하나님말씀의대언자로세우신또감독님하나님함께하여주셔서감독님께말씀의지혜와또말씀의지식과말씀의능력을주시고성령으로주의말씀을교회앞에담대히증거하도록함께하시고역사하여주시옵소서。감독님또말씀을증거할때피곤치않게도와주시고강건함을허락하여주시고우리모두는또감독님의말씀을받되사람의말로듣지않게하시고하나님께서또감독님을통하여교회앞에주시는말씀으로우리모두가아멘하게도와주시고깨닫게도와주시고순종할수있는복된시간되도록함께하시고역사하여주시옵소서。하나님말씀이온전히들려지고역사하도록인도하여주시옵소서。
하나님아버지
父なる神様、この時間教会に与えてくださったその御言葉を聞きます。神様のその御言葉を聞く聖徒たちを、神様助けてください。命の御言葉、永遠の国に導いてくださるその御言葉を悟ることができるように助けてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。神様は私たちの救い主です。また神様は私たちの魂を守って保ってくださる方です。決して偽ることのない方なので、約束を必ず守ってくださる方です。限りない力を持っておられるので、決して失敗されることのない方です。私たちが神様がその守ってくださるという約束と、その方の持っておられる力に頼るなら、そしてその方を信じるごとに疑いやためらいがないならば、私たちを害しようとする敵のどんな攻撃でもしっかり防ぐことができ、勝利する歩みを全うしていくことができます。それゆえ私たちは神様の御言葉に耳を傾けているんです。今日の御言葉はエペソ人への手紙6章16節です。すべてのものの上に、今まで紹介されたものに加えてさらに何かがあるという意味ですよね。神のすべての武具について私たちは御言葉を聞きました。帯、胸当て、履物、この三つの装備、帯、胸当て、履物は長期的な備えのためのものです。戦場ではまだ敵と対峙している間、たとえすぐに戦いを起こっていなくても、これらの装備を脱ぐことは決してありません。この三つの装備、帯、胸当て、履物は、たとえすぐに戦いが起こっていなくても、 脱ぐことは決してありません。一方で戦いに臨むときに使用するために準備しておく備えもあるんです。実際の戦いが始まったときにすぐに使うもの、それが盾、兜、剣です。長期的な備えである腰、胸当て、履物、その装備に加えてさらに必要な武具があります。それが信仰の盾です。ここでローマ兵士の盾について知らなければならないんです。ローマ兵士たちはさまざまな種類の盾を使っていました。その当時、その御言葉が与えられたその当時の背景を知らないと、今その御言葉を解釈することは難しくなります。それゆえその当時のことを私たちはよくしておかなければならないんです。ローマ兵士たちが持っていたそのさまざまな種類の盾の中で2つありますけれども、まず1つ目は小さくて丸い盾です。映画のそのキャプテンアメリカというそのキャラクターが持っているその盾のようなものです。これ小さくて丸い盾、これは日本の革の紐で腕にしっかりと固定して使うものでした。比較的軽いものでした。で、2つ目の盾、これこそがパウロがここで言っている盾なんです。これは長方形の大きな盾を指しています。120cm、 長さが 120cm ぐらいになるもので、兵士の全身を覆うことができるようなその大きさを持っている盾でした。当時の兵士たちは現代の平均的な男性よりもずっと小柄だったということを思い出してみてください。この盾はしっかりとした木を削って作られていて、その上には金属や油で処理された皮が厚く貼られていたんです。このような大きな盾を持っていた兵士たちは戦いの最前線に立っていました。彼らは通常互いに肩を並べて立ち、盾をぴったりとくっつけて構えました。それによって一つの強大な隊列が形成されました。戦闘状況によってはその列が1キロあるいはそれ以上にわたって長く広がることもあったんです。
이런 식으로 그 방패를 가지고 자기들의 이미 견고한 어떤 시각적으로 견고한 모습을 나타내게 하는데 중요한 몫을 했죠.
そして必要に応じてその盾を外壁のように並べて様々な形の防御壁を築くこともあったんです。
갑자기 정사각형으로 갑자기 어떤 데 둥글게 또는 삼각형 상황에 따라 전술적으로
여러 가지 また
대형이 바뀔 수 있겠죠.
その様々な形の防御壁を築くこともあったんです。
뒤에는 누가 있겠습니까? 뒤에는 궁사들이 있습니다. 궁사들은 활을 쏘는 자들인데 그들은
규헤이다치와その盾の 壁の 後ろに 立って 待機していたんです。
싸우는 그들 뒤에서 활을 쏘는 자들입니다. 대기하고 있는데 우리 군사들이 진격할 때
そして 私たちの 兵士たちが 敵の 陣形に 向かって 進軍していく 間 旧兵たちは 敵の 方に 向かって 矢を 一斉に 掛けたんです。
이런 식으로 전투가 진행되는 경우가 이제 보통입니다. 그런데 반대쪽 입장이면은 그런 화살이 날아오면 어떻게 해야 되겠습니까? 그거 뭐가 날아오는데 뭐지 하고 쳐다보고 있으면 큰일 나죠. 그들은 어떻게 할까요? 어떻게 자신들을 보호하죠? 바로 방패들 뒤에서 숨고 있는 것입니다.
해시다치가 다레데아테모 소노 타테노 우시로데 미오 가가메테 이타리 샤간데 이타나라 테키노 야노 슈추 고기키카라 마모라레테 이타 토이오코토 난데스.
자, 이것을 가르치는 것인데 조금 더 설명이 있어야 되는데 나중에 더 알려 드리겠습니다. 바로 믿음의 방패라고 했습니다.
신고의 오다테.
믿음은 방패와 같은 것이다. 그런 로마 전투에서의 상황과 같은 것이다. 그런데 여기 믿음은 무엇일까? 믿음입니다. 내가
신고의 오다테.
어떤 사실?
여기서 이유 신고도와
영적 지식에 대해서 알고 있는 것.
그리스도교에 관한 레이적인 지식이나 정보의 것도와 아니면은 つまり距離的な知識を意味しているのではありません。神様に対する信頼です。神様のその人格を信頼すること、これが信仰です。この信仰が 救いの 効力を 生み出し 祝福を もたらし キリスト者に 必要な 力を 受け取るための 지속的な 根拠 理由となるんです。
기독교 신앙, 기독교의 그 믿고 신앙하는 것에서의 그 실체는 무엇일까? 뭘 믿고 이렇게 있는 것일까? 바로
キリスト教の 신앙의 본질.
또 이런 식으로 표현도 하고 있습니다.
하나님이 それを 神様が 覚えて 報いて くださる 方だと 信じることです。
특별히 더 구체적으로 예수 그리스도에게 모든 신뢰를 두고
キリスト教の 신앙은 神の 御子 である 예수 그리스도に 全ての 신뢰를 置くことです。
더 구체적이죠. 더 믿을 수 있죠. 예수 그리스도.
예수 그리스도.
십자가에서 죽으시고 실제로
계신 私の助け主であることを 信頼することです。 私を救うために十字架で死なれ、蘇られ、天に昇られた救い主を信頼することです。 その方が私を救ってくださると信じること、それは最初に信じたその日と同じように今日もそして明日も 信頼することなんです。
성경이 말씀하기를 그는 절대로 잘못하지 않는다.
마타 그리스도교의 신앙은 聖書、決して間違うことのない権にある神の御言葉として受け入れ、それに従うことです。またキリスト教の信仰は、救い主である主が再び来られることを待ち望むことです。これがキリスト教の信仰です。旧約聖書にはこの信仰についてすでに予言されているんです。ハバクク書に書いてあります。2章4節です。見よ、心のまっすぐでない者は心を高ぶる。しかし正しい人はその信仰によって生きる。正しい人はその信仰によって生きる、この御言葉の意味なんでしょうか。これは死んでいた者が再び生き返るという意味ではなく、信仰を持って生きていくという意味です。信仰を持って生きるもの、
믿음으로내생활속에서붙들고사는것이걸말합니다살리라믿음으로말미암아살리라이말씀은예수오시고승천하신이후에사도통해서그계시로다시한번확인되었습니다그래서기록된바의의는
この旧約の予言の言葉はパウロによって新約でもそのまま引用され、再び宣言されるんです。ローマ人への手紙1章中7節です。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ガラテア人への手紙3章中1節です。義人は信仰によって生きると書いてあります。何か行いをして、その義で生きるものではなく、イエス・キリストを信頼するその信仰を持って生きることです。この同じ言葉はヘブル人への手紙にも宣言されています。神を信頼して生きるその人生を捨てるなら、神はそれを喜ばれないということなんです。ヘブル人への手紙10章38節です。私の義人は信仰によって生きる、もし恐れ知り辱なら私の心は彼を喜ばない。すべての人は何らかの信仰によって生きているんです。私たちは信頼、信仰によってこの人生を生きています。食べ物を口にするとき、それが毒ではないこと、体に害を与えないということを私たちは信じて食べています。私たちは普段使っている交通手段、飛行機や電車、バス、これ安全であるという確信を持って利用しているんです。また学校が安全だから子どもたちを送るんです。このような日常の信頼、信仰があるからこそ、今のような生活や 社会が成り立っているわけです。しかし私たちが普段持っている実用的な信仰よりもはるかに信頼でき、はるかに重要なものがあるんです。この世の中で私たちが持っているこの信仰、信頼、これは限界があります。自分の信念によって信じていることかもしれません。神への信仰は単なる何らかへの信頼とは全く異なる次元のものです。
필연적으로갖고있는그권세의크기또그것이이룰그효력이
神への信仰、その権利の大きさ、効力の確かさ、そして裏切つけられている力において圧倒的に優れている、その次元で本当に私たち神への信仰は単なる何らかの何かへの信頼とは全く異なる次元のものです。信仰はその対象となる存在の信頼性によってその価値や力が決まるんです。つまり信仰の対象がどれほど確かな存在であるかによって、その信仰がどれほど私たちの助けとなるかが左右されるということです。この意味で他のどの信仰とも比べることができないもの、それがキリスト教の信仰なんです。キリスト教の信仰は強力で効果的です。なぜならその信仰の対象であるイエス・キリストは無限の力を持ち、絶対に信頼できる方だからです。キリスト教の信仰は決して失敗することがありません。キリスト教は絶対決して失敗することはありません。なぜなら信者がその信仰を置いている方、主イエス・キリストが決して失敗されない方だからです。ですから信仰には神という信じる対象があるので、その信仰そのものも偉大な主権者である神のご性質にふさわしいものとして非常に大きな価値を持つものなんです。この信仰はこの世のものとは比べられないものです。非常に大きな価値を持つものです。この信仰はエベソ人への手紙 で言及されています。語られています。
私
たちが持っているこの信仰、信仰は
イエス・キリストが믿는자들을
イエス・キリストが信じる者のために働いてくださる方だと信じていることなんです。イエス・キリストに頼ってイエス・キリストを信じる者のために働いてくださる方だと、また信じる者たちを助けるのに何の困難もない無限の力を持っておられる方であることを確信していることなんです。主は信じる者たちを助けるために力を持って働かれる方であると確信していることなんです。信仰は強力な武具なんです。信仰は悪魔に立ち向かうために欠かせない非常に強力な武具なんです。信者の信仰は悪が猛攻撃してくるただ中においても、その信じる者が神からの助けをしっかりとつかむことを可能にします。そして敵が浴びせてくるどんな有害なものに対しても、信者たちが打ち勝てるような確かな心の決断を生み出します。ですから信仰というのは、どんな信者にとってもその人生の中で絶対に備えていなければならない要素なんです。エベソ人への手紙6章16節です。悪いものが放つ火矢をみんな消すことができますと書いてあります。
火矢、
信仰の大盾を取りなさい、それによって悪いものが放つ火矢をみんな消すことができますと書いてあります。信仰は信者が悪いものが放つ火矢を消し去ることを可能にするものです。
ローマ時代때、성경쓰여진시대때쓰여지던바로강력한공격용무기였습니다。
火の矢、これはその当時非常に強力な攻撃用の武器だったんです。
火の矢、
これは火のことですが、矢のことですが、その先端に火をつけて放つ燃え盛る矢です。その当時、この火の矢は 非常に強力、強力な攻撃用の武器でした。当時のヒアの矢尻は燃えやすい液性物質を染み込ませた布切れで包まれていたんです。液性物質、石油を生成する際に残る後継物です。
矢
が放たれる直前にその先端を火にくぐらせて点火し発射するんです。まさに燃えるミサイルのようなもので敵に向けて撃ち込まれたんです。その歴性物質は空中を飛ぶ際に強い空気の圧力にさらされ猛烈な炎を上げながら燃えるんです。そして空を飛んで敵に降り注ぎ、どこに落ちても衝撃とともに数メートル四方に火の破片を撒き散らすんです。その火の破片が触れた物質にはたとえ何であっても即座に火が移ってしまうんです。この火の矢はまず第一に兵士の体に突き刺さることがあります。しかしそれはただ肉体を傷つける一時的な効果に過ぎないんです。第二に敵の兵士たちに対して深刻な火傷を負わせるという非常に苦しい二次的ダメージを与えることになります。それだけでなく第三に彼らの衣服や装備をすべて破壊することにもつながるんです。だからこそ敵の火矢が登場したとならば恐れを抱かない者は一人もいないんです。そのように恐ろしい火矢に対抗できる最も信頼できる防御手段は本文で使徒パウロが研究している大盾なんです。この大盾には金属と革が貼られており、戦闘の直前に水にたっぷり浸しておくようにしていたんです。こうすることによって敵の火矢が空から飛んできてこちらの兵士たちの地面に兵士たちに向かって降り注ぐとき、その火の矢を引いて方向をそらすことができ、また矢につけられた火を消すこともできるんです。もしこの盾が普通の盾なら、たとえそれによって体を守ることに成功したとしても、その火の矢が盾に命中した瞬間、盾にすぐ火がついて周囲が炎に包まれてしまうんです。火矢の攻撃は兵士たちを恐怖で満たしてしまうんです。火矢が盾に当たったら兵士はすぐにその盾を手から投げ捨ててしまうしかないです。
가리키고 있는 이 방패는 이것입니다. 이 방패를 머리에 두고
마사니 このような 조건을 아라가지메 소대시테 요이사레타 특별한 종류의 盾なんです. 오다테.
사도 바울은 특정한 그걸 설명하고 있어. 그걸 기억하고 그걸 설명하고.
그래서 시도 바울은 この 보통의 盾じゃなくて この このような 状況を あらかじめ 想定して 用意された 特別な 種類の 盾について 語ったんです。
보여주심을 받았는데 그가 설명할 길은 이것이었습니다. 이것이구나 하고 당시에 있던 것을 일컬어서 설명한 거 예를 들어 설명한 것입니다. 이것은
使徒パウロが指しているこの信仰の大盾、この大盾は動物の皮が貼られているため厚みのある防護層を持っていただけでなく、先頭の前にはその盾の皮部分を水にたっぷり浸しておいた状態で備えられていたんです。その結果としてこの盾の木の部分には火が燃え移ることがなく、火矢の破壊的な力を無力化することができたんです。
분명히 원수들이 쏘고 있는 이 화전일 텐데
공격 무기에 대한
희노야.
信者の信仰を壊すための誘惑。サタンと悪しき霊たちはさまざまな出来事や情報をまた状況を引き起こし、信者の心を揺さぶろうとするんです。信者たちに心配や不安を抱かせ、何か物足りなさや悔しさを感じさせるようにしてくるんです。信者の思いの中に不安、心配、悔しさ、絶望を呼び起こします。
안타깝고억울하고아쉽고손해봤다이게들어오는거죠불안염려불행감억울한생각절망이게처음으로다치는것이고요
신자니심파야후안을일으켜서뭔니까무너가무너다리나사
아프고끝나는게아니라
그야시사오간지사세요니시는데
상감이생깁니다질투
それで信者たちは嫉妬、不信、憎しみ、復讐心への心をかき立てていき、貪欲や情欲的な欲望、利己心に従って生きようとする気持ちを発動させます。そして傲慢、偽善、偽りを当たり前のこととして生活の中に取り入れさせていくんです。そして自分のためならば恵みを裏切ることすら平気になり、悪い行いを人生において有用な手段として受け入れるような考えまで注ぎ込むようになります。
원수의 씨앗은 진보, 계속 발전합니다. 나쁘게. 그리고 마귀가 또 마귀의 사자들이 쏘는 그 화전들은 환경을 같이 불러오기 때문에
악마의 희야와 신자를 아라유르 짐이 오가스요나 조교에도 이치비테 이끈데스.
자기 자세를 갖도록 그렇게 환경이 만들어집니다.
それに 加えて 악마와 주위의 환경과 조교스라모 作り出しながら 유학시대 그런데스. その時この時信者はその誘惑に打ち勝つことができず神への信頼とより頼む心を失ってしまうんです。神への信頼を失ってしまうんです。
그래서 이런 상황을 메꿔보려고 막 상실된 분 올해 하나님이
있었는데その状況をどうにかしようとして失ったものを別のもので埋め合わせようとします。自分の不義な方法で行動し罪を犯して問題を解決しようとするような生き方に変わっていってしまうんです。
こうなるとキリスト教の信仰はその信者にとってもはや何の意味もないものになってしまいます。その時に결국하나님을아무자격의의미가없는것으로서로결론이내버리는상황이되어버렸습니다。마귀는 이렇게 우리 공격하기가 쉬워요. 그러니까 믿음 꽉 붙들고 있어야 되고 하나님께서 우리에게 주신 보호 장치를 하고 있어야 됩니다.
그래서私たちはこのような悪魔の攻撃から打ち勝つためには神様が備えてくださるその神様のその武具を身につけていなければならないんです。
그 괴로움을 다루는 방법이 달라야 돼요.
悪魔が前もって私たちに攻撃してくるものなんです。それは悪しき思いや貪欲、裏切りの心を持つように変えようとする部屋なんです。私たちは自分では望んでいないのに突然心の中に現れて私たちを苦しめるものがあるんです。情欲や貪欲が湧き上がり、 救い そのものの真理について、すら疑いを抱くようになってしまうんです。神との距離が生まれ、神が忘れられていくんです。そしてイエス・キリストは私にとってまるで意味のない存在のように扱われるようになるんです。アダムとエヴァに対するサタンの最初の策略は そうやって彼らを誘惑するためのものだったんです。それは神を疑わせるように仕向けることで彼らの中に神についての1割の情報を植え付けることだったんです。その結果神は彼らの心から遠ざかってしまったんです。それこそがサタンの最初の冷やだったんです。この冷やがアダムとエヴァに命中した時、
弾け飛んで四方に散った火の破片はそこから全ての他のものにも火をつけていたんです。悪いもの、これは悪魔を指します。
私たちの戦いは悪の人格的存在の勢力に対するものなんです。単なる悪い哲学や考え方、社会的な情緒、イデオロギーに対するものではないんです。 私たちの戦いは悪の人格的存在の勢力に対するものです。 ですから自然な社会現象や生態現象に対する何か非人格的な力と戦っているわけでもありません。私たちの戦いは非人格的な勢力、抽象的な勢力と戦うのではなく、人格を持っている悪しき者たちに対する戦いなんです。その悪い者たち、この人格を持っているこの悪しき者たちは、私たちを救い主と救われた者との間を引き裂こうとします。悪魔は私たちが神を信頼して、また信じているその信仰を攻撃します。神に対するその信頼を捨てるように私たちを惑わします。救い主と救われた者との間を引き裂こうとするのが悪魔の働きです。
悪魔
はサタンは神と神の御子の間も、神と神の神の御子の間を引き裂こうとしました。사탄과감히또예수그리스도의아이다를끼쳐고としました。
자그런데마귀의유혹은아마귀가마귀의유혹을막겉에보기에공격적이거나막강제적인게아니에요이렇게하저렇게하라
ここで注意すべきなのは、サタンのその攻撃が荒々しく攻撃的なものではなく、無理やり押し付けるようなものでもなかったということなんです。むしろ優しく魅力的で有益で理にかなっているような、受け入れたくなるようなものであったんです。地上のどんな人間も自分の心の力だけでは跳ね返すのが難しい、騙されやすく非常に強力な策略だったんです。そしてこれに騙されてしまうと、神との距離が離れていってしまうんです。これ本当に恐ろしいことです。神との距離が離れて行ってしまうと本当に恐ろしいことです。
サタンは異間당에서멀어졌던것입니다。
神様を疑うというのは、神様を信じないということとあまり変わらないんです。
神様を疑うというのは、
神様を疑うこと、そ それは偽りを言うことができない方を偽りを言う方にしてしまうことなんです。
テト
スへの手紙一章二節です。それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことです。自分の罪性に対して警戒せず、かえって犯した罪を正当化することはサタンに従うことなんです。罪を犯したとき、
내마음을알고있습니다주님용서해주십시오
우리たちは神の前に
정당화하고
이래오시되
저쪽이먼저때려여기나한테잘못을모르면
아래미요求めなければならないです。しかし
犯
した罪を正当化すること、これはサタンに従うことなんです。
하나님을믿는것이고
私たちがいつでもどんな形ででもどんな形でも自分が犯した罪を正当化しようとするとき、それは神の性質を貶め、サタンの性質を高めることなんです。サタンの偽りに騙され、サタンを信じてしまっていること、これは罪を犯していることです。神様が私たちを守り支え永遠に祝福してくださるという事実を疑って生じるあらゆる行いは罪なんです。罪を私たちを滅びへ導くんです。私たちは神の御心を、また神のご計画を信頼しなければならないんです。
御
言葉で私たちを導いてくださるその神様を私たちは信頼していかなければならないです。人格を持つ神を信頼し、ご計画を全面的に信頼し、御言葉による導きを全面的に信頼すること、これが信仰なんです。そしてこの信仰こそが、悪しき者の放つすべての非悪の攻撃を無力化する、神が私たちにくださった霊的な武器なんです。疑うことから罪は始まるんです。それへ私たちは神様の御言葉に耳を傾けなければならないんです。箴言8章34節です。幸いなことよ、日々私の戸口の傍りで見張り、私の戸口の柱の脇で見守って、私の言うことを聞く人は幸いだと言いました。神様はその忠実な子供たちに天の窓を開き、限りない祝福を注いでくださるという約束をくださいました。神様が与えてくださったその約束を疑ってはいけません。私たちに与えてくださったその命令、それは神様が報いを与えてくださるというその報奨を持って私たちにくださる言葉です。マラキ書3章10節です。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物としてよ、 こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。信じる者には祝福があります。疑う者にはその祝福は与えられません。信じる者になることをイエスの御名によってお祈りします。また神様がさまざまな良い贈り物と完全な託賜物を与えてくださると信じなければならないです。ピリピ人への手紙4章中9節です。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。これを信じる皆さんになることをイエスの皆によってお祈りします。すべてのことをあらかじめ備えてくださる神様を信じる皆さんになることをイエスの皆によってお祈りします。エペソ人の手紙1章3節です。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。信じる皆さんはアーメンしてください。私たちはこの信仰の大盾を取らなければならないです。悪魔が考え出したあらゆる形の攻撃、その攻撃は神様を疑わせたり神の約束を疑わせたりする仕向けるんです。しかし信仰の大盾を持っている者はその信仰とはそういった攻撃に対抗し勝利を得るための力なんです。つまりそれは信頼する力なんです。悪魔の冷やを防ぐもの、それが信仰の大盾なんです。神様を信頼することです。それが信仰の大盾なんです。箴言30章5節から6節までです。神の言葉はすべて純粋、神はより頼む者の盾、神の言葉に付け出しをしてはならない。神があなたを責めないように、あなたがまやかし者とされないように。神の御言葉を信頼しなさいと言われました。第一ヨハネ5章4節です。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私の信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。信じる者はアーメンしてください。この世に決断しようとする人たちはアーメンしてください。力を失った人たちはアーメンしてください。私は何も誇ることがないものです。しかし私は神のしもべです。神様が与えてくださるその御言葉を私の口を使って述べ伝えているんです。それゆえ私は慎重に神の御言葉を心慎んで述べ伝えているんです。私は神の御言葉を皆さんに述べ伝えているんです。ですから皆さんに私が何かを 答えを求めるとき、皆さんも決断するその心を持って告白してください。神の御言葉を軽く預かってはいけません。ただアーメンとこの力なくその声で告白しないでください。はっきりとしたその決断を持って、決心を持って告白してください。神様が与えてくださるその言葉、御言葉を私たちは心づくして決断してそれを告白しなければならないです。自分の魂を心を入れてはっきりとしたその強い告白をしてください。皆さん、神様を信じてください。神様を誠に信じる者になることを願います。大声で告白してくださったことを本当に感謝します。一緒に祈りましょう。私の救い主、昨日も今日も明日も私にその信仰を与えてくださる神様、限りない力を持っておられる神様、私は神様は疑いません。神様を信じます。どんな攻撃があっても私は神様を信じます。神様を助けてくださいと祈りましょう。